第16課2川村さんの留学。東京のある大学の講師をしている川村さんはヨーロッパ演劇史が専門で、特にベルトルト・ブレヒトを10年前から研究しています。去年の9月から2年間ヨーロッパに留学する機会を得、いつかヨーロッパでブレヒト劇を見たいと思っていた彼女はとても嬉しく思いました。川村さんはまずソ連に行きました。モスクワではブレヒトの戯曲をいくつか見ることができました。川村さんはロシア語が全然できませんが、ブレヒトの作品の内容はよく知っているので楽しく鑑賞することができました。ソ連では芝居も面白かったですが、川村さんにとって一番印象に残ったのは、社会的な、そして経済的な生活のあらゆる分野で男性も女性も全く同じ権利と義務を持っているという点でした。モスクワのいろいろな劇団の演出家や俳優とソ連の演劇界の問題などについて話し合いました。そして女性の演出家や女優が劇団の他の同僚たちと全く同じ条件のもとに芸術活動に参加していることを知り、羨ましく思いました。もちろん女優の岩ノ輪さんが働いている婦人のいろいろ具体的な例を挙げたように、結婚している場合や子供がある場合はやはり家事の負担が女性の方に多くかかり、夫の理解や協力がない場合は社会主義国のソ連でも簡単ではありませんけれども、妻が女優としての仕事を続ける条件は日本の場合より恵まれていると思いました。川村さんは高校時代の友達で女優だった人が結婚した後は女優の仕事を続けたいという希望を捨て家庭の主婦になってしまった例をしきりに思い出しました。今年の1月初めから川村さんはベルリンに滞在しています。ベルリンにはブレヒトが創立したベルリーナ・アンサンブルがあり、川村さんはこの劇場のレパートリーは同じものを何度か見ました。川村さんは人気のある俳優や優れた演技に対して観客が盛んに拍手し、率直に反応することに感激しました。劇場はよく満員になり、時々切符を手に入れるのが困難ですが、入場料が安いので若い人たちや働いている人たちを含む全ての階層の人々が演劇を見に来ます。ドイツ民主共和国では国家が演劇やオペラなどの芸術活動を奨励し、財政的援助を惜しまないので優れた芸術を普通の人たちが安く見ることができると文化省のリヒターさんが川村さんに説明しました。川村さんはベルリンには6月までいます。その後もどこかヨーロッパの他の国でブレヒト劇を見たいと思っています。